ジオカフェ正会員だより。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。さて第57回ラジオカフェ正会員だよりです。ナビゲーターは私藤本薫です。よろしくお願いいたします。お聞きいただいているこの京都三条ラジオカフェ、市民の皆さんの手で作られて NPO として運営しているラジオ局です。このラジオ局を NPO 会員として支えていただいている方は今では100人を超えました。この時間はその会員の皆さんをご紹介し、ご活動や思いを語っていただきます。さて今月2020年最後のゲストは池田和夫さんです。お電話でご出演いただきます。池田さん、よろしくお願いします。
こんにちは、池田です。よろしくお願いします。
はい、本日はご自宅どちらからおつなぎしているか教えていただいていいですか？
あ、今自宅です。自宅のちょっと作業机の前にいます。
はい、京都ではなく、
家は大津なんで、日枝平って、まあ、皆さんご存知だと思いますが、滋賀県になりますけれど、400メーターほどの山の上なんで、ラジオカフェがよく聞こえます。
なんでまたその滋賀県にお住まいの、はい、電波が届くとはゆえ、それも驚きですが、なぜ池田さん、ラジオカフェに正会員として関わっていただいているか、そのあたりから本日はお話伺ってもよろしいですか？
はいはい、そもそもですね、
はい、
私の、サラリーマン時代の先輩、大先輩ですけれど、まだ私が現役時代、KBS 京都にいたんですが、その時の先輩がラジオカフェ作るんやと、ラジオカフェというかコミュニティ FM を NPO で作るんやということで張り切って張って、
はい、
で開局した時にお前も会員になってくれ、出資してくれというただそういうことでした。ただその方、
はい、
町田さんっていう方ですけどね、一番最初の局長ずっとやってられた、
はい、初代局長です。
町田さんとは現役時代はもう大先輩と、ペーペーの、スタッフとして一緒にいろんな仕事してね、面白かったんで、町田さんの言うことで頼まれたらしゃあないなと、
入らざるを得ず強制的に
今に至ってるということです。
ということはもう20年前の話ですよね。
そうですね、そんな感じですね。だいぶ前ですね。もう
その当時の、国内のラジオの機運というか、どのような状態だったですか？
ね、ラジオがずっとやっぱり、役割というのが薄れていった時代ですよね。だからもともと僕がこの、KBS で仕事して、ラジオの仕事やらもやりたいなと思った頃とはえらい違いでしたね。
当時
なんとか先輩が頑張ってくれたんやったら、ラジオカフェ頑張ってもらいたいなという感じでした。
また今ともまた違う状況ですよね。今 SNS が出てきたり、ポッドキャストが出てきたりとありますが、その当時だとラジオ深夜便とかそういうのを聞かれてた方も多いんじゃないかなと思います。
そういう方向にはだんだんなっていくというのは、当初から、ね、あったんですけど、もともとね、ラジオ自体にそんな興味が最初はあったわけっていうのは、ちっちゃな時の話ですけどね、模型飛行機作るのが好きやった少年やったんですけど、親父がね、鉱石ラジオというもののキットというか部品を買ってきてくれて、それで親父と一緒に作って、その時に、イチョウの木に登ってね、エナメル線を張ってラジオ一生懸命聞くんです。近所にあった。その時にね、ものすごく綺麗なバイオリン協奏曲が聞こえてきて、それからね、って不思議な感じがするんですね、それがね、私が小学校入った頃の思い出ですね。
ラジオとの出会いが、
だからそれがずっと引き継いできたんじゃないですかね、今なるの、
その強烈に今もラジオかかっていただいてますけど、関わるようになった原点の体験のようなものはおありなんですか？そのイチョウの木に登ってというところから。
イチョウの木は、イチョウの木で終わりなんですけどね、ラジオとか無線とかにも少々興味は持ってたんですけど、高校生入った頃はね、ちょうど学生運動がものすごく 華やかな頃で、京都大学とか立命館大学とかで封鎖があったりね。
今から50、60年前になりますでしょうか。
60年代の1960年代の終わりですね、
はい、
66、78年ぐらいからですね。でその頃ねちょうど深夜放送とかも始まってたんですが、
はい、
その泊まり込みにね、封鎖の泊まり込みに高校生ながら応援に行ったりしてたんですよ。
は
そうすると深夜放送が、
はい、
ちょうど人気になってきた頃にラジオのなんですけれど、まあ大学生たちが一生懸命それ聞いたりして笑ったり泣いたりいろいろしてるんですね。でその時に僕が興味を持ったのは北京放送とかね、モスクワ放送という、まあ、どっちかというと社会主義国のそういう放送が面白かったんです、ね。で、遠くからもこうやって聞こえるんやということに興味を持ったところぐらいに、まあ、学生運動は終わるんですけれど、その頃にですね、これはラジオから直接ではなくてテレビのニュースで知ったんですけど、ヨーロッパでもやっぱりそういう学生運動とかいろんな運動があって、でその中でチェコ、当時はチェコスロバキアですね、今はチェコとスロバキア分かれてますけど、はい、チェコで自由化ではないんですけれど人間の顔をした社会主義を目指そうっていうドプチェク政権が、
はい、
プラハの春と言われる運動なんですけど、
プラハの春、ちょうどその学生運動と同じ時期にありましたですね、
1968年なんです。68というのをひっくり返すと89になって、これ後で面白いんですけど、ね、
その68
年にね、
はい、
かなり自由化が進んできたところで、ソ連を中心とした今のロシアですけど、ソ連を中心とした軍隊がプラハまで進攻するわけですね。その自由化を阻止しようとして、でそれに抵抗する人たちが出てくるんですけど、
はい、
その抵抗した人たちは地下放送に最終的に行き着くんですよ。
地下放送っていうのはその地上で公的にやるわけではなく、
地上はアンテナは地上ですけれどね、
はい、
放送局で放送するのではなくて、たまたま放送局の機械を作ってる工場に予備っていうか次のどっかへ収めるための送信機やらがあったんですね。でその送信機に針金でアンテナをずっと引っ張って、でそっから放送したんですね。だからソ連軍は本当の放送局はもうさっき戦車やら機関銃でこう押さえつけて、まともな放送専用にさしてるわけですけど、
制圧して、
そこでもともと放送の技師とか、それから放送機の送信機とかね、そういうものを作る技師たちが集まって、
はい、
秘密で放送しだすわけです。一定の時間になったら、でそこで兵士シュベイクのように振る舞おうって、これは兵士シュベイクの冒険っていう雑誌があって、小説があって、
はい、
その権力者が、当時はオーストリー軍ですけど、オーストリーの命令をすると撲突にこう何て言うかな、その通りにならないことの結果を生むという、なんか皮肉なブラックユーモアみたいなものなんですけど、その主人公のシュベイクというようにもうこれからチェコ人は、はい、それをやろうと、もうソ連が何を言うてもはいはいと口だけかなんかにしてまともには働かんようにしようみたいなことを最後に言って、それで終わるんですね。でそういうことがあったというニュースが長い話ですけど、はい、テレビで放送、日本で放送されて、それを見たんですね。
当時高校生の、
高校生
池田さん、はい、
高校2年生だったかな。それでこのラジオっていうもんが、今までなんか綺麗な音楽やら、あの頃は落語も聞いたかもわからんですけど、面白いもんやるだけではなくて、
はい、
なんかすごいなということで、下手に変にロマンを感じてしまったというか、
今の社会のなんとなくこう不安な情勢ともちょっと似通ってる部分あるんじゃないかなと聞きながら思いました。
そうですね、なんかちょっとコロナとかいろんなことが怖いというか何かあるのかわからないですね。
何を放送したらいいかって放送局としても迷うような。
そうですね、
はい、
まあもう一つその当時、まあ後になってから感じたことですけどね、その当時のそのチェコの地下放送と、まあ、今のインターネットとかの違いみたいなところがあるんですけど、
はい、
インターネットっていうのはインターネットで SNS とかいろんな一旦サーバーに入るから、
はい、
サーバーをコントロールしたり、
それ
から、まあ、例えばお隣の国あたり大きい国だったらなんか自由にインターネットにつなげないとかいろいろありますよね、
はい、
だから操作ができるみたいなことがあって、
はい、
どっかの大国の大統領選挙ではいろいろあったみたいなのが
ね、
ところが放送の場合は、
はい、
一旦放送して電波にしてしまえば、うんうん、それはもう曲がらないわけですよ。
あ、そうやって違いを捉えたこと初めてです私、
だから、まあ、遅れば誰かが受けてくれると。
はい、
もちろん受ける側にはその送ってくる放送を選ぶ、そのなんていうかな、能力っていうのは必要なんですけどね、
はい、
インターネットの場合はもう完全に操作されてしまうという、
うん、
その大きな違いがあるかなという。
うん、
だから放送の役目というのはそういう部分であるんじゃないかなと、はい、インターネットでやってるのと同じことをやったんでは意味がないかなという感じしますね。
ありがとうございます。あと残り2分少しというところですが、最後に池田さんから今後の展望等についてもお伺いしてよろしいでしょうか。
そうですね、放送するスタッフの皆さんが、
はい、
インターネットとかそういう安易な情報を、放送に流すんではなくて、自分の手で少なくてもいいから目の周りのことだけでいいと思うんです。ラジオカフェの前が今ゴミでいっぱいだとかいうことだけでもいいです。そういう目の前のことを、関係ないことでも生で放送すると、それはずっと聞く側の人が想像できる、いろいろなカバーができるんじゃないかなという感じしますから、そこへ頑張ってほしいなと思いますね。
日本にいる池田さんにチェコの放送が届いたみたいに誰かがその電波を受信した誰かにここの情報が、事実が届くって、それってすごく偶然性ですけど奇跡みたいなことが起こるよねって、今聞きながらなんだか希望を持ちました。
そうですね、インターネットはとりあえずクリックしたら終わりなんですけど、放送は聞き手が想像しますから、
はい、
想像でカバーしてくれます。でカバー以上のことをしてくれるので、そういうところが放送の強みだと思いますね。
今回は池田さんのお話を伺おうとしたけれど、なんだか叱咤激励とエールをいただいたようなそんな時間でした。
はい、
本日ありがとうございます。
ありがとうございました。勝手なこと言いました。
池田和夫さんにご出演をいただきました。どうもありがとうございます。
失礼します。
この番組はラジオカフェ会員会がお送りいたしました。